聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第6章1節から11節、新約聖書110ページです。ルカによる福音書第6章1節から11節。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは頬を摘み、手で揉んで食べた。すると、ファリサイ派のある人々が、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だったとき、何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、祭司の他には食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。律法学者たちやファリサイ派の人々は、訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか伺っていた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われると、その人は起き上がって立った。イエスは言われた。あなた方に尋ねるが、安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして一同を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。しかし彼らはすっかり分別を失って、イエスをどうしてやろうかと話し合った。2つの出来事のところを通して読みましたけれども、もうお分かりのように安息日に関する2つの出来事でありました。一体本当の安息、本当の休みっていうのはどこにあるのかということ、当時の休みを失ってしまうような一つの社会の状況の中で、主イエスがもう一度休みを真実の意味で回復しておられるような、そういうお言葉であったり行為であったりということが書かれてあったわけであります。改めて単純に皆さんに考えていただきたいのですけれども、一体どうすれば我々は本当に休むことができるんだろうか、本当に深く安息することができるんだろうか。同じような休みに関する我々の悩みというものも抱えながらこの時代にあるんだと思います。おそらくこうでしょう。それは自分の疲れが誰かに理解され、そのいたわりのうちに休みが与えられるとき、我々を休ませる誰かの愛を我々がそこに発見するときに、我々は本当に休むことができるんだと思います。一つの経験を思い起こしておりました。もうずいぶん前のことですけれども、修養生1年生のときです。1987年の夏季伝道です。私は23歳でした。まるまる2ヶ月、この、海老名市というところにありました海老名福音キリスト教会というところに派遣されました。1年間派遣されていたわけですけれども、夏も通して夏の2ヶ月間もそこに住み込むようにして伝道実習をしたことを思い起こします。今の座間ひばりが丘教会の前身の教会でありまして、そこの開拓伝道に まあ、上級生でありました。当時インターン生でありました、教団委員長もなさいました中西正弘先生と二人で、修行生二人で開拓伝道を一生懸命やったのでありました。で、夏の時期にそこに住み込みながら、まあ、面白い教会堂でして、飲み屋さんといいましょうか、小料理屋さんのところを借り上げた、その教会堂でして、2階建てで、下には小さなカウンターを伴ったその部屋があって、ですから愛参会するときはもうとても簡単でした。カウンターから出せばいいっていうことで、随分そこで美味しい食事も婦人会の方々に作っていただいたことも思い出しますけれども、そういう意味では楽しい伝道をいたしました。で、住み込んだときには2階に2部屋ありまして、そこで一つは中西先生が使って、一つは私が使って、けれども、まあ間仕切りなんてのはあんまりないような、襖一つで隔てられているだけの部屋でありまして、特に夏季伝道の時なんか暑いですから、もう開けっぱなしで二人でそこで生活したわけです。一生懸命伝道しました。教区のキャンプに出かけたり、あるいは大島のキャンプに出かけたり、あるいは当時学習塾のようなこともやっておりましたので、塾をやったり、あるいは子どもたちがふらっと遊びに来ることの相手をしたり、あるいはそうしても時間が空いたときには何したかっていうと、とにかくチラシを配ろう、そういうことで、ひと夏に5000件歩いてチラシを配ったことを思い起こします。23歳で若かったんですけれども、さすがに夏季伝の後半になりまして、電池が切れてきたところもあって、発熱をしてしまいました。風邪をひいてしまいました。けれども、一生懸命伝道しようって二人でやっていたもんですから、もう申し訳なくって、寝るのも寝込むのも寝込んでるふうにしたくなかったもんですから、畳の上に、夏でしたから畳の上にゴロッと横になって熱をやり過ごそうと、そう思っておりましたら、中西先生が、いやそれじゃ治らないから、とにかく布団を敷いて寝なよって、そう言ってくれて、ほっとして、あ、よかったと思って、そしてそこで布団を敷いて寝て、回復も早かったんでしょう。その後の書き出の時間を過ごしたことを思い起こします。それじゃ治らないから、とにかく布団を敷いて休みなさいって、そう言われたことは私にとってはとてもありがたいものでした。自分がこの弱さを抱えてしまったことが理解されているんだということがよく分かったからです。そう考えると、休み、安息というのは他から与えられて初めて休みになり安息になるものではないだろうかと思うのです。何回か見かけたテレビ CM、 テレビのコマーシャルですけれども、より良い労働環境をサポートをしますというような、そういうサービス、商品のアピールがコマーシャルで何回か流れていたのを見ました。こんなコマーシャルです。わずか15秒ほどのコマーシャルですけど、上手にコマーシャルするもんだと思いますけれども、雨の日に外回りで、回っているわけです。そして携帯電話で、今から仕事の外回りを終えたのでオフィスに帰ると、雨の中一生懸命連絡しているわけですけれども、狭い歩道の上で連絡するものですから、そこを通りかかった、ある男性が肩がぶつかる。そうしますと振り向いて、苛立ちの眼差しを見せながらそこを過ぎ去っていく。女性の方はそういう眼差し向けられると、なんとなく本当に辛い気持ちになるっていうところでしょうけれども、そうすると電話の向こうから、もう今日は帰らなくていい、オフィスに戻らなくてもいい、データはちゃんと送られてきてるから、もう今日はおいしいものでも食べてお帰りなさいって、そう言われるわけです。そうするとシーンが入れ替わって、どっか定食屋さんでしょうか、喫茶店でしょうか、そういうところでおいしそうなランチを食べている、 ご飯を食べているその女性の姿が映し出されていく。それはきっとそうじゃない労働環境があるからでしょう。とにかく果てでも帰ってこいと、とにかく報告をしろと、そんなことを求められながら、まあいたたまれない思いになるっていうこともおそらくあるんでしょう。で、そういう中でおそらく休みを取るなんて言いましても、本当は雇用の側からすれば休みなんてのは本当はなければいいのに、もっといくらでも働いてくれればいいのに、けれどもここから先働いたらあなたは使い物にならなくなるから仕方ないな、休ませてあげようなんて、そんなところで生まれてくる休み、そういう空気っていうものがひょっとしたらあるのかもしれない。その人の、まあ、心とか弱さとか限界とか、そういうものをそのままに受け止めて、そしてそこで共に働いていくというような環境というのはなかなか難しいのかもしれません。そこに愛が見つかると休みは休みになる。裏返して言えば、愛が見つからないと針のむしろのような中で休んだところで我々に休みにはならないっていうこともそうでしょう。今日の箇所は申し上げた通り安息日をめぐる2つの出来事です。片方は空腹が満たされることであります。そしてもう片方は病の苦しみが癒されたことです。安息日に安息が与えられること、まあ、当然といえば当然のことでありますけれども、そのことがここに書かれてありました。弟子たちが空腹満たされ、そして病の苦しみが癒されて、本当に深く一つのいたわりを経験するような、そういう出来事が起こったわけであります。しかしここからまあ一つの反感といいましょうか、議論が巻き起こってくるのです。片方にはファリサイ派という人たちがそれを見かけた、麦の穂を摘んで食べているのを見かけるということ、そしてそこに一つの批判が起こります。もう一つはファリサイ派と今度は律法学者まで登場いたしまして、ある街道で一人の人が癒されていくことに対して、いやそれでいいんだろうかっていう、まあ、疑義が呈されるわけであります。旧約聖書において安息日というのは、まあ、定められたものでありまして、でこのファリサイ派の人たちとか、あるいは律法学者という人たちはとにかく旧約聖書をよく勉強して、そしてこの安息日ということ、この休みの過ごし方も何が休みかということをもう一生懸命定めたような人たちであります。例えば、重いものを持っちゃいけないとか、移動は何歩まで許されるけど何歩以上は移動しちゃダメだとか、あるいは働いちゃいけないんだけれども働かないっていうのはどういうことなんだろうか、働くっていうのは一体何が働きに当たるんだろうかといったことをもう事細かにいろいろと考えた人たちが、この律法学者やパリサイ人というような人たちでした。で、ここですでに弟子たちが麦の穂を手で摘んで食べているわけですけれども、ここにはもうすでに彼らからすれば二つの違反があるんです。一つは手で摘むことです。これは収穫っていう労働にあたるんです。それを、まあ、ほぐしながら手で揉んで、そして麦の実を取り出して、その口に入れるっていう、この揉む作業っていうのは、これは調理にあたるわけです。ですから、ここでそう書かれてありますけれども、穂を摘み、手で揉んで食べたっていうのは、もうすでに二つ、ここで違反している。バカバカしい話ですけれども。そんなふうにこう考えられたわけであります。厳格すぎる。我々はそう考えます。一体何が厳格なのか、一体何がおかしいのか、あまりにも厳格にすぎるのか。改めて言い直せば、これは愛の枯渇でしょう。愛が枯渇しているんです。まあ、いい加減にやればいいって、そんなに厳しくやるから厳しくなるんだって。物事は、まあ、ちょうどいいところでお茶を濁してるぐらいがいいんだみたいな話で、このことを理解することもひょっとしたらするかもしれませんけれども、どうも聖書はそうではない。 ここの話のいびつさっていうのは、あまりにも厳格すぎるっていうことじゃないんです。ここのいびつさというのは、愛が枯渇しているっていびつさです。ですからここでは、主イエスご自身は麦の方を自分が食べられるか食べられないかって話じゃないんです。弟子たちが、この人たち空腹じゃないか、この人たちが空腹な、この空腹を何とかしなくちゃいけないんじゃないだろうか、つまり他者のいたわり、他者へのいたわりっていうことがここに出てきます。愛であります。他者に注ぐ愛です。あるいはもう一つのことも、シエスは青筋立てて自分の主張を続けているということではなく、むしろ街道でお話になっているときにすでにその人は見えたのでしょう。右手が泣いている様子をご覧になったのでしょう。単純に、ああかわいそうだとそう思われたのでしょう。その苦しみをご覧になって、そしてこの一人の人にご自分の愛を注がれた。他者をいたわっておられる。そこで深い安息が与えられるということが、ここで起こり始めていることでありましょう。そもそも立法というのはそういうものだったのです。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、立法の精神はこれだとシエスはっきりおっしゃいました。立法の精神は他者であります。他者への愛であります。隣人を愛することです。ですからこの安息日についても、自分がどう休むかということよりも、むしろ問題は他者をどう休ませるかということの方が問題でした。申命記の第5章の14節というところに、こんなことが書かれてあります。しかし7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛やロバなどのすべての家畜も町の中にいるあなたの寄留者も同様である、こう言われます。つまり男女の奴隷も牛やロバなどの家畜も寄留者もみんな休まなくちゃいけない。でここまで実は出エジプト記に書かれてあることと重なっていることです。やや違いありますけれども、おおむね一緒です。今読んだのは申命記という、もう一度律法が告げられるところの部分を読みましたけれども、ここではさらにこの精神を指摘するようなモーセの言葉が続きます。こう書いてあります。町の中にいるあなたの寄留者も同様である。そしてこう続くのです。そうすれば男女の奴隷もあなたと同じように休息できる。あなたが休むのは奴隷が休むためだ。つまり安息ってのは自分がどう休むかってことが主眼じゃないって言うんです。他者がちゃんと休んでるかどうか、他者を休ませるため、自分をいたわってくれる愛が休日にそこここに見つかること、それが安息日のもともとの目的であります。そもそもの安息がそうだったでしょう。安息日の起こりというのは、週の終わりに神様が作ったものをご覧になって甚だよかったとおっしゃって、そして休まれたっていうことが、この安息日のそもそもの起こりだというふうに創世記の第一章のところには記されております。そこを見てもそうです。神様が人間をどんなにいたわってくださったか、みんな人間のためです。人間は最後に作られたんです。出来上がった世界の中にそっと置かれるように、これを楽しめばいい、これによって支えられればいい、そうしたものの中に神様は人間を置いてくださいました。そしてこの最後の日には、神様はほら見てごらん、どんなにあなたが私の愛の中に生きているか、 何にもしなくていい。とにかくこれを味わいなさい。これを楽しみなさい。深い感謝のうちに私をあがめればいい。それが安息日が与えられたもともとの理由でした。安息日とは愛を見つける日です。自分がどんなにいたわられているか、そのことを我々が解き放たれて知る日です。そもそも安息日はそのように与えられたにもかかわらずに、そうではない当時の社会の様子、街道の様子もそれを表しました。何よりもそれは愛の欠乏でありました。愛が見つからなかったんです。その愛の欠乏にお気づきだからこそ、主イエスはここで厳しく迎えられます。挑戦と言ってもいい。人々に対する挑戦でもある、挑んでいることでもあります。大変厳しい挑み方です。安息日に行うべきは善か悪かとお問いになる。善か悪かまではいいでしょう。しかしさらにこういうのです。命を救うことか、命を滅ぼすことか。ここには主イエスの大変厳しい問いがあるでしょう。愛を見失ったら人間は滅びざるを得ないのだ。それは安息日に現れる。安息日に他者を休ませようって、そういう心を失ったら、あなたは生きている社会は滅びる。人の疲れが見逃され、人の痛みが見逃されていくような、そういう社会は滅びざるを得ない。ですから主イエスの問いは厳しいです。安息日には生かすことか、それとも滅ぼすことか。安息日を失ったら滅びるんだ。人の安息を見ようとしない、その社会は滅びざるを得ない。その通りでしょう。過労死ということは言われます。あるいは働き方改革ということは言われますけれども、本当に我々が見失っているのは働き方なんかじゃない。他者への慈しみでしょう。他者へのいたわりでしょう。疲れ果てれば我々は座り込む以外にない。いや、もっと行けば我々は死ぬ以外にはない。そういう弱く儚い我々であること、そのことを我々が見失ってしまうことです。旧約聖書の安息日の掟は厳しいです。安息日を犯せば死ななければならないって何度も言われます。しかし主イエスのお姿を見れば、その規定の厳しさがよくわかる。それは愛を見失ったところで死と重なるほどの疲れが人を捉えるようになる、そういう警告でしょう。安息日を失ったらあなた方は生きられないのだ。しかしそのように人間を支える、人間を深く生き合わせる、いたわる愛っていうのは一体どこで得られるんでしょうか。一体どこからやってくるんでしょうか。確かにここで弟子たちの飢えは満たされて、手の苗た人の苦しみは癒されました。愛がやってきたとも言えます。いたわられ、そして真の深い安息を弟子たちもこの手の苗た人も与えられたということは許されるでしょう。しかし同時に愛が支配するようになったのではありませんでした。特にこの教会堂、特にこのユダヤ教の会堂であります。依然として主イエスを囲むのは、ただ厳格であるだけの律法を五章大事に抱えて、そして眼差しはただ一つです。主イエスが 安息日の掟を犯されるかどうかということをずっと見ているような、一体こんな街道の中に愛が見つかるのかどうか。人々は固唾を飲んでシエスが律法を犯すのではないかとじっと見ているんです。しかしこれは我々の一つのあり方だと思います。つまり愛が必要なのは分かるんです。愛がいいことも分かるんです。しかしそれに生きることができない。まことに麗しい愛の様相が目の前に見えたときに人々はどうしたかっていうと、主イエスに敵意を持ったんです。これは我々の社会かもしれない。ファリサイ派の人々が分別を失ったというふうに言われておりますけれども、なぜならば主イエスの言い分に軍配があったからでしょう。分別、筋道が通っているのはむしろ主イエスの言葉の方です。そうしますと愛の欠乏に彼らが陥っていることは明らかなのです。ですから彼らが愛の欠乏をシュエスに指摘されたときに、善か悪か、救うことか滅ぼすことか、そう問われたときに、それはいわば彼らの誤りの指摘であったでしょう。そう言われたときに彼らは自分たちの悪さを認め、自分たちの至らなさを認め、そうだ愛だと、愛が大切だったんですねイエス様なんて、ここで関係が結ばれたかって言うとそうじゃないんです。どうしてやろうかと話し合ったって言うんです。しかしこれは我々よくわかるんじゃないでしょうか。私たちも愛のなさを責めることが愛を呼び覚ますのではないってことをどっかでよく知ってるでしょう。ですからそうは言いません。あなた愛がないのねなんてこと。先週も稲見修行生が説教の中で初めの愛から離れてしまったということをお互いに責めたらどうなるかっていう話をなさいましたけれども、まさにその通りです。愛のなさを責めることは敵を呼び起こすんです。家族間でも人間関係でも成功しません。お互いに相手の愛の足りなさをあげつらうことは、まあ、上手です。だからこそそこは踏み込まないようにと貧しい愛を抱えながらどこかでビクビクしながら生きている。だからこそそれが責められるときに我々必要以上に防備するんです。無分別になるんです。私に愛がないかもしれないけど、あなたには一体どうなんだろうか、なんていうふうにこう問いかける。無分別になって、相手をどうかしてやろうっていう、そういう敵に縛られてしまう我々っていうのは、やっぱりあるんじゃないだろうか。そう考えますと、ファリサイ派の人々、律法学者たちが特に悪かったというには言うわけではないでしょう。ここはよくあることです。そうした、まあ、愛の迷っているこの街道の中に誠の愛を知っているシュエスがお一人立たれるんです。シュエスもここでは愛を裁いておられます。ある意味では厳しく裁いておられるんです。しかし無分別な我々の愛の裁きとは異なります。なぜならばこの愛の足りなさを真実の意味で裁くこのお方は愛を注ぎ尽くす覚悟をお持ちだったからです。我々にないのはそれです。シュエスはここで愛を貫かれました。そのことはこう言ってもいいでしょう。 主イエスには彼らの無分別さをつまみ出して、そしてこれがあなた方の無分別じゃないか、これがあなた方の愚かさじゃないか、愛が提示されたのにそれを愛だと言えない、そこにあなた方の罪があるって、彼らを徹底的に追及することは主イエスにならお出来になったでしょう。どうかしてやろうなんて、そういう話をしているけれども、それは神を殺す罪じゃないか、愛の神を殺す罪じゃないかって主イエスをお責めになることはお出来になったでしょう。そしてそのことが十字架までつながっていることも主イエスによくお分かりになったはず。しかし主イエスはそういう貧しい愛を抱えてくだらない自己弁護の無分別な思いに捉えられている人々を見回して、どうなさったかって、もうこれ以上何もなさいません。なさったことはただ一つ、静かにこの人を癒されただけです。人間の愛の限界をよくご存知だった。人間がどこでつまずいているか、愛はわかる、しかしそれに生きられない、そのことを主イエスはよくご存知だったんだろうと思う。こっから先踏み込んでも何も起こらない、愛のなさを責め尽くしたところでもう何にも起こらない、主イエスはそのことを鋭く見ておられたんでしょう。ですからこの人を追い出しになる、静かに、しかも真ん中に立たせて、そしてある意味で挑戦的な素振りによって主イエスは追い出しになるようでありますけれども、しかしそのことはその背中でファリサイ人たちの愛のなさを責めるような、相手に恥をかかせるような、私はこうするけどもあなた方はどうだっていうような、そういう素振りによって相手の愛のなさをあぶり出すような主イエスではなかったに違いない。愛を愛としてひたすら注ぐ、その愛を注ぐ背中からも実はファリサイ人たちに注がれる愛が流れ出している。愛だけでしかないこの主の愛を持って、たったお一人愛を失った敵意の中に静かにお立ちになったの。この街道の様相は十字架のあの丘とぴったり重なるんではないでしょうか。周りの者たちはどこかで自分の無分別さもよく分かったはずです。しかしどうにもならない、自分の中にいかんともしがたい主イエスへの憎しみ、真理を語る者への憎しみ、誠の愛に生きる者への苛立ち、妬み、そういうものに捕らえられてどうにもならなくなっている、あのゴルゴダの丘、その中に誠の愛を携えたただお一人がお立ちだった、十字架の上に。安息日の主だと主イエスはおっしゃるけれども、安息日の主は十字架にかかられ、愛のない世界の中でお一人ひたすら愛をお注ぎになる、それが安息日の主です。我々はその主がくださる愛を深く吸い込むことによって本当に憩うのです。それが安息日の憩いでしょう。あのお方から安息がやってくる、それを吸った人間が周りに対して愛を注ぐことができるようになる。古代の神学者アウグスティヌスの話を日課にも書いた気がいたしますけれども、こんな言葉を残しています。神よ、あなたは私たちをあなたに向けて作られたので、 私たちはあなたのもとに憩いを見出すまで真実の憩いを知りません。神に向けて作られた、ただひたすら神から恵みが与えられ、神に壊される、そこにしか我々の姿はない。土くれがただただ神の愛の息吹によって生かされた、それが私たちです。主イエスはその神の愛がどんなに豊かなものであるかということを決然とお示しになった。ここでは主イエスの愛の厳しさです。愛はあなた方にはない、愛は私にある、さあこの愛に学べ。その愛の光の中に立ちつつ注がれている愛を知るときに、そして我々は初めて他者に安息を与える、他者に安らぎを与える愛をいささか学ぶことが許されるのでしょう。主の十字架のもとから誠の安息が始まる、誠の愛が始まる。今日はこの主がお注ぎくださる愛の安息を胸いっぱいに吸い込んで、ここから立ち上がりたいと、そう思うのです。祈りいたしましょう。愛を分かっていても、愛の中でこそ迷い果ててしまい、愛の中でこそお互いを責め合うような、まことに無分別なその社会の中に、それを当然ご承知の上で、その中に決然と立ってくださり、まことの愛を注ぎ続け、これこそ安息だ、これに行こうへと招いていてくださることを感謝いたします。どうか胸いっぱいにこの主の安息の息を吸い込み、いささかでも他者を憩わせることに熱心になる我々であることができますように、導きを与えください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。